マタイの福音書18章21節。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。ですから、天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと清算をしたいと思った。清算が始まると、まず10,000タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も妻子も持っているものもすべて売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください。そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって、負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ、お前が私に懇願したから、私はあなたの負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼をぐっくりたちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。
イエス・キリストがいろんなところでこの教えられていたとき、あるときに弟子のペテロがイエス様に質問しました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？親しい者同士で、悪いことをしてしまったり裏切ったりして、罪を犯したり犯されたりするということがあるものですよね。で、その場合に何回まで許したらいいでしょうか？普通はだいたい3回でしょうね。3回目の正直とも言いますよね。でもペテロは寛容の精神を持ってもう7回までと、7回っていうのはユダヤでは完全数でしたので、どんなことでも大体7回というので、一つけじめがつくんですね。そういうふうに聞きました。それに対してイエス様は言われました。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでですと、およそ常識では考えられないような答えが返ってきたんですね。で、7回の70倍、490回許しなさいと言われるんです。でも490回もなるとですね、そんないちいち1回2回でね、490回まで数える必要はありませんからね。490回ということはもう限りなくということなんですね。で、今7回でその完全数で、7回のまた完全数倍の10倍ですからね、もう限りなくという意味なんですね。しかしそんなに許さないといけないのか、 悪いことした人、まあ、2回や3回をやったらともかく そんなに許さないといけないのかというふうに疑問を持ちますよね。そこでイエス様は一つの例え話をされました。ある王様が家来たちにお金を貸していたんですね。でもある時期が来たので、その借金の清算をすることにしました。で、一人の家来が王様のところに連れてこられました。彼はこの1万タラントの負債があったというんです。で、1万タラントというこの額ですけれども、まず1タラントというのは6000デナリ、当時の貨幣で6000デナリで、1デナリが当時の労働者1人の1日の賃金だというふうに言われます。この大阪府では最低賃金が936円なんですね。ですから、まあ、10時間働いたら、まあ、大体1万円ぐらいですね。その最低賃金はそれですから、まあ、1日の賃金って、まあ、1万円と今換算しましょうね。そうすると 1タラントは6000万円なんですね。ということは1万タラントというのは6000億円、すごい借金ですね。で、その借金を知っている家来が連れてこられたんですね。しかし彼は返済することはできませんでした。それで、まあ、その王は当然のことながら、返済できないならば自分自身も家族も身を奴隷として売ってそれで返済しなさいと、それでその6000億円返済できるわけじゃありませんけれども、もうせめてものを償いとして、それをしなさいとこう言ったんですね。そうしますとその家来はひれ伏してもう少し待ってください、そうすればすべてお返しいたしますと言ったんです。でも王はそんな6000億円もの借金を、しばらく待ったからって返せないことは分かっていたので、王はかわいそうに思って彼を許し、その借金を免除してやったというんです。ものすごい気前のいい王様ですね。6000億円もの借金を免除してやったというんですね。ところがその家来がその王宮から出ていくとですね、王宮から出ていったのか、王様のところから部屋から出ていって、王宮の中で出会ったのか、その自分の仲間の家来に出会ったんですね。その仲間の家来は100デナリの借りがその人にあったんですね。100デナリというと1デナリが1万円ぐらいですから100万円ぐらいですね。100万円ぐらいの借りがあったんですね。仲間同士で100万円ぐらいの借りっていうのはね、これはかなり私たちの現実的になってきますよね。で、その彼はその免除してもらった家来はその自分が彼は借金のあるその仲間をですね、捕まえて、首を絞めて借金を返せと、もう首を突き抜いて借金を返せとこう迫ったんですね。もう少し待ってください、そうすればお返ししますと、もう何度も、泣いてこう嘆願したんですけども、彼は承知せずにですね、その人を引っ張って連れて行って牢屋に放り込んだというんです。借金を返すまでここから出さない、もうどんなことをしてでも借金を返せとこう言ってですね、牢屋に放り込んだんですね。で、それをそのことを知ってその仲間たちがですね、同じ王様に仕える家来の仲間たちが非常に心を痛めて、そして一部始終を王に話しました。それを聞いて王様はその借金を免除してやったその家来を呼びつけてですね、悪い家来だ、お前が私に懇願したから私はお前の負債をすべて免除してやったのだ、私がお前を憐れんでやったようにお前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか、 王様から借金を免除してもらいながらですね、自分の仲間の借金を免除しなかった。もう誰が見ても それは不憫だ、それはもうとんでもないことだと思いますね。でこうして王は怒って、その家来を牢屋に入れたと。で借金を全て返すまでもうそこから出さないと言ったと。ちょうどその彼が、自分に借金している仲間にしたのと同じことを王様はその家来にしたというんですね。そして35節で、あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのですと、こういうふうにこう言われたんです。でこの例えでですね、まず王様は神様の例えなんですね。そして借金を免除してもらった家来は自分自身なんです。そして借金のある仲間というのは、私たちの兄弟姉妹なんです。でこの家来が6000億円をですね、王様からこの免除してもらったように、私たちもですね、神様からそれぐらいのこの罪を許してもらったというふうにこの例え教えているんですね。私たちは自分の罪の深さ、自分の罪の重さに気がつきませんけれども、神様から見ればもう私たちは天国の片側にも置けない、いやそれどころかもう本当に地獄に値する人間なんですね。清い神様が見れば見るほど私たちの罪は醜く深く見えるんですね。で私たちは本当に重い罪、6000億円で例えられるぐらいの罪を持っていたんです。その罪をですね、神様に許してもらったんです。キリストがその罪の代価として自分の命を捨てられて、キリストの命はもう限りなく尊い命ですのでね、私たちの罪が重くても、そして人数が多くても全部の罪をこの贖うことのできる方なんですね。そして、この仲間の借金というのは誰かが自分に対して悪いことをしたその罪のことです。で神様からこの6000億円もの相当する罪を許してもらったのに、自分の仲間の100でなり100万円に相当するぐらいの罪をどうして許せないのか、許さなければならない、もし許さないとしたら自分の罪も許せないと。ですからあなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方に、あなた方の罪を許されません。だから、7回だけではなくて7回の70倍も許しなさいとここでね、教えていらっしゃるわけなんですね。で、この話はよくわかると思うんです。話のその 理屈というか、その意図は本当にそうだと思いますよね。しかし本当に許せるかとなると、すごいね、私たちそんなとても7の70回も許せないし、7回さえも許せないという気持ちになりますよね。そこでね、この兄弟の罪を許すことはこの努力目標なのか、それとも救いのためにどうしても必要なことなのか。もし救いのために、ね、あなたの罪が許されるために、その兄弟の罪を許すことが必要ならばですね、それを許さなければ私たちは救われないということになりますね。自分の兄弟を心から許さないなら、 ね、あなた方の罪を許されませんとなりますね。そうするとこれは救われるためにどうしても必要なこと、救われるための条件になりますよね。でも私たちはこのイエス・キリストの救いには条件がなくて、本当に無条件で救われるということをいつも聞いていますよね。どうなんでしょうか。私たちは行いによって救われるのではなくて、本当にイエス・キリストを信じる信仰によって救われるので、その兄弟姉妹に対してどういう態度を取るかということによってどうこうなることではないように思いますね。この言葉をどのように取ればいいんでしょうか。私はやはりこのイエス様の言葉はもうそのまま取るべきだと思います。この箇所だけではなくてマタイの福音書の6章にもですね、はっきり言われているんです。もし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。ですから本当にこの救われるためにはやはり兄弟姉妹の罪を、自分に悪いことをした人の罪を許さなければいけないということです。しかしこれをですね、誤解しないようにしていただきたいと思うんです。それはですね、完全にこう感情的にもう許してですね、そしてもう完全に忘れてしまってもう思い出しもしないようにならなければダメだというおっしゃってるんじゃないんです。そんなの誰もできませんし、もしそうならもうほとんどの人は救われないでしょう。そういうその実際に感情的に全く許せということではなくて、これはですね、やはりこの信仰の告白だと思います。私たちは本当に恵みによって救われて、もう信仰によって救われるんですけども、その信仰というのが大事なんですね。悔い改めてイエス・キリストを信じることによって全ての罪が許されるんです。その悔い改めてというところにね、このことが関係してくると思うんです。私たちは本当にこのイエス・キリストを信じるときにですね、自分は今まで神様を無視した、本当に自分勝手な歩みをしてきました、そしていろいろ悪いことをしてきました、人に見つからなければいいと思ってもう本当に神様の前にはもう申し開きのできないようなことをしてきました、本当に神様申し訳ありませんと言ってですね、この悔い改めるんですね。そしてこれからはイエス・キリストを信じて歩んでいきたいと思いますって告白するんですね。でもその悔い改めの中にね、やっぱり私は今まで人を憎んできました、もうあの人もこの人も憎んできました、しかし今ここで、もう、自分が本当にそれ以上の悪いことをしてきたことを本当に思いますので、自分の罪を許して本当にいただきたいと思います。そのために他の人の罪も、自分に悪いことをした人の罪も、あの人の罪もこの人の罪も許しますと告白することですね。でも告白してもですね、やはりついつい思い出してね、もうやっぱりこう傷ついたこととか裏切られたようなことというのは思い出しますよね。また思い出してですね、ついついもうポンポンしてるかもしれませんね。でもいいんです。で私たちは罪を犯すごとに神様に罪を告白して悔い改めればいいんです。全部許されるんです。でも どんな罪も、この罪を犯したその心当たりがあるときにもうすぐに主に告白して、そしてイエス・キリストによって全部許していただくことができるんですね。それと同じように、もし誰かの罪を思い出してものすごくもう腹が立って腹が立って仕方ない、それは感情ですのでね、どうすることもできませんね。でもその時に、自分はこんな気持ちを持っております、でもこれは本当にあなたの御心にかなえないことだと思います、どうか許してくださいって言ってお祈りすればいいんですね。 でも思い出して腹を立ててるだけではなくて、その人が身近にいる人だったらね、ついついねちょっと叩いてしまったりね、ちょっと意地悪してね、冷たくしてしまうかもしれませんね。まあ、その時ももう本当にその正直に言って告白すれば全部許していただけるんですね。私たちはもう最初に告白して、信じて、クリスチャン この信仰の生活を始めますね。しかしもう常に本当に自分の人間性は本当に神の御心になかなかこう叶いませんので、もう毎日毎日罪を犯して、罪を犯すごとに告白して、そして許していただいて、また告白して許していただいてという、そういう生活なんですね。しかし同時にですね、この人が悪いことしたことを許せないこともですね、これもやっぱり克服していかなければいけないと思うんです。で、それを克服するためにはね、許そうと思うだけではダメなんです。許そうと思ってもそんなに許せるもんじゃありません。自分が痛い目してるのでね、あるいはそのために自分の人生が狂ってきてですね、それがなかったらもっといい人生を送れてるのに、もうあんなことがあったためにこんなに狂ってしまったということがあるのにあればですね、とても許せないと思うんですね。許そうと思ってもそれは無理です。しかし私たちのこの世界観を変えることによって、世界観を変えるというのはもともと神を知らない世界で生きてきたんですね。その私たちが神様がおられることを知って、そして全くこの世界は神に創造されたものだということを知って、そして全てのことは神によって動かされているということを知って、この世の中に偶然というものはなくてですね、あらゆることは神のご計画に従って起こっているということを知って、もう世界が変わったわけですね。そのですね、この自分のこの世界を見る目が変わることによって、本当に許せないようなことが許せるようになるように思うんですね。一つはですね、その神様がこの世界を治めておられて、そして公平に、そして正義を持って、そして悪を裁いていらっしゃるということを知ることですね。ちゃんと正義によって公平に裁かれるんですね。ですから悪いことをした人は必ず痛い目に遭うんです。そしてその悪いことをされた人は神様がちゃんと埋め合わせをしてくださいます。今、NHK の、朝の連続小説を見てるんですけども、安藤桃福さんっていうチキンラーメンをね、作った方の話ですけども、その方の伝記を読んでいるとですね、その戦争中に、一緒に事業をしていた仲間に騙されて裏切られて、そして軍需品を横流ししたというふうに訴えられて、何もしてないのに無実の罪を着せられて、憲兵に引っ張られて、もう毎日拷問にあって、殴る蹴る、もう 何週間もね、それ続いたためにもう体ボロボロになってしまったんですね。それはもうすごい不幸なことですね。しかしやっぱり神様は生きてらっしゃるなと思うのは、そのためにね、戦争に行かなくて済んだんですね。戦争に行ってたら自分が死んでたかもしれないし、ひょっとしたら人を殺してたかもしれませんよね。それが免れているっていうのは、これはやはり、その当時は体が弱くなって、お国のためにも戦えないと思ってらっしゃったみたいですけども、やはり神の守りがそこにあったと思うんですね。全然神様を知らない方ですけども、やはり神様はこの世界を正義によって 収めてらっしゃると思いますね。だからもう絶対悪いことをした人はその痛い目にその分だけ報いを受けるのでね、そのことを知っているとあまりこの腹も立たないし、もう許せないという気持ちもならないんじゃないかと思うんですね。で、二つ目はですね、この王様がこの家来を許すことができたのはね、6000億円もの借金をしているこの家来の借金を免除することができたのは、この王様が大金持ちだったからです。昔の王様ってね、むちゃくちゃ金持ちなんですよ。今も世界のなんていうかね、世界の大金持ちでランキングに乗るようなことありますけどもね、昔の王様はもう比較できないぐらい金持ちでして、その国のですね、資産と王様の資産っていうのはほとんど同じだったんですね。日本の国の資産どれくらいあるか、金融資産だけでもね、何千兆でありますよね。だけどその全部の資産でも数えられないぐらいありますよね。この昔の王様はね、もう本当に金持ちだったんです。だから6000億円でもね、そんなに痛くないぐらい、それもう気にならないぐらいの金持ちだったんですね。金持ちだったから許せたんで、もし8000億円しか持ってなかったら、そのうち6000億円貸してもらえなかったら、この王様はもう激怒して、死刑にしてしまったかもしれませんね。豊かであるゆえに、許すことができたんです。で、私たちの神様は無限の富を持っていらっしゃる方です。だから私たちを許すことができるんですね。で、無限の富を持っていらっしゃったら、無限からですね、6000億引いても無限なんです。だからいくらでも許せるんです。7の70回どころか、もう無限回を許せるんですね。そういう神様から私たちを許してくださったんです。だから私たちはそんなに金持ちじゃないので、そんなに豊かじゃないので許せないんですね。しかし私たちもキリストによって神の子供になることができるんです。というか、もう神の子供にしていただいたんです。で、神の子供はね、もう親の財布からいくらでもお金使えるんです。私たちはね、天からのこの無限のこのパイプを持ってるというか、もういくらでも必要なだけ与えられるパイプを持ってるんですね。で、このパイプを発見することができれば、私たちは人からどんなに悪いことされても、どんなに損害を受けても、もっと豊かな気持ちで受け入れることができると思うんですね。許すことができると思うんですね。三つ目にね、この王様はね、